トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。2021年も今日を含めてあと2日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしていますが、今年最後の放送は魚津市の村椿明市長です。魚津市は新年度市政施行70周年を迎えます。今年を振り返りながら、70周年という節目でもある新たな年に向かって村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。今年県内市町村のすべてが否応なしに取り組まなければならなかったのは、新型コロナウイルス感染拡大への対応です。市町村それぞれの対応があった中で、魚津市は村椿市長です。市長、今年を振り返っていかがでしょうか。
そうですね、やはりコロナ対策一生懸命やった年だなって思いますね、はい。ま
あ、8月にね、
そうですね、過去最大123名の方の、まあ、感染が確認されました。入院待機するような方も発生したので、食料品などを無料でお届けする、まあ、こういったようなことも行いました。
その戦いまだまだ続くと思います。はい、当面は3回目のワクチン接種、
そうですね、円滑に進めていくという今準備を進めています。はい、
それからですね、経済対策も、ね、大事だと思うんですが。
はい、そうですね、やはり魚津の、まあ、温泉ですとか宿泊、ダメージ受けてますので、こういった方を応援するホタビキャンペーン、本当はまあ12月末で終了という予定だったんですけれど、令和4年3月まで延長して応援をすることにしました。大勢の方に魚津の、旅を楽しんでいただきたいと思います。はい、
新型コロナ対策の一つで、発行されて今後に生かしたいというふうに考えられているのがミラペイだと思うんですかね。
はい、電子地域通貨っていうふうに呼んでますけれど、ウォーズでお金を回していこうと、まあ、こういった仕組みですね。
当初は非接触電子版プレミアム商品券として発行されたわけですね。地域のお金は地域で回すということでね。
そうですね、どんなプレミアムにするかは、まあ、これから財源と含めて、しっかり検討していくんですけれど、より多くの方に使ってもらう、まあ、こういったことを目指しています。
行政としてもね、行政コインを付与するなどね、応援されてます。
そうですね、すでに始まっている取り組みとしては、例えば納税を口座振替にした場合に、まあ、手続きが効率化進みますので、ポイント差し上げる、まあ、あるいは、今後の取り組みとしては、環境だとか、福祉のボランティアだとか、まあ、そういった皆さんの役に立つ活動をしていただくと、一定の、ポイントを行政コインとして付与する、まあ、こういったことを今進めています。
そして市外の方にも、ね、活用してもらおうということで、ふるさと納税の返礼品ですか。
はい、そうです。12月からスタートしました。ふるさと納税の返礼品としてこのミラペイを活用するという取り組みでして、もうすでに都会の方でふるさと納税でミラペイを選んでいただいた方がいらっしゃいます。年末年始とかお休みを利用して、まあ、ふるさとに帰っていただいて、ミラペイでお買い物をしてもらう、こういったことを期待しています。
そして今年はサイクリングロードをめぐる動き目立ちましたよね。はい、まずは市内を走る湾岸サイクリングロードのナショナルサイクルルートして、
そうですね、これとても嬉しかったですし、魚津市にとっても弾みになることだと思います。
このルートと田園サイクリングコースを結ぶ周遊ルートもできました。
そうですね、1周34キロだったかな、5キロだったかな、そういったコースも作りまして、まあ、そのコース このナショナルサイクルルートと接続してますので、ぜひ大勢の方に楽しんでいただきたいと思います。
サイクリストに優しい街魚津を目指しての展開もありました。
はい、2つあるんですけれど、まずはサイクリストに優しい宿泊施設ということで自転車利用の、設備を、ね、備えてもらうのと、新しい取り組みとしては、サイクリストに優しい環境整備事業、もっと具体的に言うとサイクルスタンドをこの魚津のサイクルコースに合わせて、10カ所ぐらい設置していこうと、木製のこうなんか環境にマッチしたようなラックを考えています。
そうした中でですね、来年4月開催予定の富山湾岸サイクリングのメイン会場の誘致されていたんですが決まったんですよね。
そうです、やりました。はい、4月の17日になるんですけれど、富山湾岸サイクリング2022のメイン会場に選んでいただいて、有蘇ドームが発着場所になります。大勢の皆さんに魚津の海と山、眺めながら、サイクルを楽しんでいただきたいなと思います。
市長も走られますか？
走ります。はい、
そうですか。はい、サイクリングがですね、魚津市の活性化にこれ大きな役割を果たしつつあります。
はい、ありがとうございます。
富山湾岸サイクリングは世界で最も美しい湾クラブに加盟した富山湾の魅力を発信しようと2015年から始まりました。ここ2年は新型コロナや悪天候で中止になっていて、来年4月は3年ぶりの開催です。発着点となる魚津市には多くのサイクリストが集まり、魚津の魅力も知ってもらい、関係人口の増加につながるといいですね。それから新型コロナウイルス対策として各自治体で発行されたプレミアム商品券、魚津では電子版のミラペイでした。そのミラペイに新たにお金をチャージして使い続けてもらい、地域通貨にしようという取り組みが進められています。市民の皆さんには市が行政コインの付与で応援、市外の人にはミラペイをふるさと納税の返礼品の一つにして 30% を返礼として上乗せ、こうした取り組みでミラペイがその地域でお金を回し地域を潤す地域通貨としての役割を果たしていけるかに注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長のお気に入りの曲です。市長、1曲目です。
はい、桑田佳祐さんの白い恋人たち、お願いします。
これは何か思い出があるんですか？
思い出っていうほどじゃないですけれど、やっぱりこれちょうどクリスマスの頃の、ラブソングなんですよね。クリスマス過ぎちゃいましたけれど、はい、ぜひ皆さんに聞いていただきたいということで選びました。
青春時代を思い出してですかね。
いやご想像にお任せします。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に今年を振り返りながら新しい年の魚津市について小山健一がお話を聞いています。市町村の発展や活性化は行政だけの力では限界があります。住民や住民団体との連携協力が必要です。魚津市が重要視しているのが民間との協働です。まず公民館のコミュニティセンター化第1号片海地区振興会の活動を注目されますね。
はい、すごく積極的な、活動を展開していただいてます。旧の片海小学校を、改修をしたケカチの里シェルピース、こちらの方では、宿泊事業などはスタートしているんですけれど、さまざまな自然を生かしたツアーですとか、取り組みを今検討していただいてます。
それが片海川の駅プロジェクトなんですね。
そうですね、来年度から自然体験プログラムとカフェの運営なんかも、始められるということでとても楽しみにしています。
やっぱり交流人口の増加に、結びつくか。
そうですね、本当にいろんな方々がおいでいただくことを期待しています。
これはやはり移住にも、結びつくといいですね。
そうですね、ウォーズファンの増加につながっていけばと思っています。
ところで市内のですね、他の公民館のコミュニティセンター化なんですが、
そうですね、来年令和4年の4月からは、村木地区の方が、コミュニティセンターに移行するとお聞きしてますし、その他の地域でも順次コミュニティセンター化の実現に向けて 検討が進んでいます。
地域の活動が活発になってくるんですね。
そうですね、はい、地域のそれぞれの特性を生かした地域活動、本当に盛んになっていくと思います。
その他の民間団体の活動と今後への期待なんですが、この番組でも何度も話題になります。魚津総合公園ミラパークを運営する、NAPS、今後はですね、なんか大型イベントをね。
そうですね、これまで、計画しててなかなかできなかったのは、例えばね、野外シアターとか、はいはい、あるいは海辺で、音楽を聴きながら、レストランをするとか、こういったような取り組みを、考えてもらってるんで、ぜひ実現できたらなと思っています。
それから市長も稲作跡を見に自転車で訪れたという中山間地小菅沼のこれ活性化に取り組む小菅沼ヤギの森ですか。
はい、そうですね、来年令和4年は魚津市政70周年の年になりますので、そのシンボルマーク実は選定したんですが、これを取り入れた稲作跡を考えていただいているようです。
そうですか、また自転車で見に、
はい、ぜひ頑張って見に行きたいと思います、はいはい、
その市政施行70周年なんですが、市としてどうでしょうか。
いろんな企画を考えているんですけれど、今の決まっているものとしては4月の16日に記念式典を開催いたします。合わせて大津の歴史などを振り返る、記念写真展も行うことにしております。また例年開催をしてきたお祭りですよね、この2年間ほどはコロナで開催できていないんですけれど、70周年にふさわしい内容にバージョンアップをして、実施しようということで今内容を検討いただいている最中です。
そうですか、4月からの新年度は市政施行70周年記念事業に期待です。
はい、お祝いを、ね、盛り上げていきたいと思います。
年が明けると間もなくです。4月の新年度を迎え市政施行70周年、4月16日の式典を手始めに様々な記念事業が進められるものとみられます。市長がおっしゃる毎年開催してきたお祭りなどのバージョンアップ、おそらくジャントコイ魚津祭りや蜃気楼マラソンなどかと思いますが、どんな形になるのでしょうか。もちろん70周年で特別に行われる事業にも期待し、その発表を待ちたいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長お気に入りの曲2曲目です。市長2曲目です。
はい、今度ウォーズで4月にコンサートが決まったスターダストレビューのトワイライトアベニューをお願いします。
市長といえばね、スタレビです。
もちろんですね、この、番組で8回目のリクエストになります。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。冬の魚津はやはりまずイルミネーションですかね。
そうですね、駅前の方のイルミネーション、イルミラージュ魚津と言いますけれど、はい、これが今始まっています。2月の28日まで、はい、コロナと戦う、医療関係者の方に今感謝の気持ちを込めて、青色の光を基調として作品ができています。
今年は新たな、ね、イルミネーションも登場したと。
はい、そうですね、ちょうどロータリーの緑地帯の方にハート型の電飾と三角錐型の電飾、とても綺麗な、イルミネーションになってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
それから清流小学校のイルミネーションも知られるようになりましたね。
はい、とても地元の方々熱心で、今年は地元企業の方も応援をいただいて新しいイルミネーションの寄贈を受けたようです。子どもたちも喜んで、この飾り付けをしていました。
アリソドームでは屋内イルミネーションなんですね。
こう入っていただくと真ん中にこう通路があるんですけど、樹木のようにイルミネーションが並んでいるんで、はいはい、とても綺麗です。
冬のウォーズイルミネーション見て回るのもいいんですけれども、水族館とかね、埋没林博物館はどうでしょうか。
はい、新春のね、いろんなの催しがあるんですけれど、まず水族館の方は1月の2日3日先着50名様にお正月プレゼント特製の缶バッジを、プレゼントしたいと思っています。
埋没林博物館は、
はい、こちらの方も新春特別企画で埋博ガチャお正月編というのがあります。こちらも2日と3日になりますけれど、館のオリジナルグッズが入った埋博ガチャが登場いたします。ちょっとこれはね、有料エリアの入館が必要なんですけれど、先着50名様を対象に行うイベントです。
合言葉が必要だ。
そうなんですよね。合言葉はここだけの話ですけれど、はい、埋没林というふうにお答えください。
あ、そうですか、はい、そして図書館がですね、実はウォーズ電子図書館をねスタートさせて、
そうですね、家にいながら、図書館の図書が利用できると。
図書館の貸し出しカードがあるとパソコン、スマホで手続きができる。
一番最初だけ図書館の方で、カードを作る、まあ、そういった手続きが必要なんですけれど、まあ、ID を、取得していただいて、あとはもう自宅でパソコンやスマホから、まあ、24時間貸し出し可能となっております、は
い。まあ、この正月休み本を読みたくなったらウォーズ電子図書館へどうぞということですかね。
はい、よろしくお願いします。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。まもなく年が明けて2022年、新しい年の魚津市は市制施行70周年という一つの節目を迎え、新たなステージに進むことになります。そこでは今日紹介したコミュニティセンターとして生まれ変わった公民館など地域の活動、そしてミラパークを運営するナップス、中山間地の活性化を進める小菅沼ヤギの森など民間団体の役割が大きくなりそうです。まずは新年を迎えてのそうした皆さんの活動に期待しましょう。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、あさって2022年の元日は特別番組を放送します。富山市の藤井博久市長に幸せ日本一富山に向けてを伺う新春特別番組トップインタビューは元日朝7時から放送です。それでは皆さん良いお年を。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。